学科集まれバウムノート。
皆さんこんばんは。ついに始まりましたバウムノート。この番組は首都圏で活動する室内楽団バウムジークがお届けする音楽愛好家の輪を広げる番組です。パーソナリティを務めさせていただくのは、12歳からホルンを吹いて大人になってからバイオリンも始めてしまった私なでしと、アシスタントの
小田島です。
はい、小田島さんは楽器は？
私は5歳からピアノを始めて、中学からオーケストラで打楽器をやっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初回ですけれども
。そうですね、ついに始まってしまいました。自分がまさかラジオをやるとは。
そうですね、確かに僕もそんな気持ちです。
そうですよね、
企画からだいぶ時間かかりましたけど。
いやでも本当にここまでこぎつけられたということが嬉しくて。
そうですね、
本当にここまで来れてよかった。まあ緊張してるんですけれども、皆さんもちょっとお手柔らかに聞いていただけると嬉しくて、ラジオに慣れているわけではないので、聞くことには慣れてるんですけれども、話すことには慣れてないですからね。
でもなでしーさんすごいあれですよね、ラジオオタク
の。ラジオオタクなんですけどね、ほとんどが芸人の、はい、ちょっとお下品なものも含まれているような、ちょっとノリがね、こういうノリではない番組なので、ちょっと雰囲気変えなきゃなという気持ちではあります。
盛り上げていきましょう。
ぜひ。そうですね、
はい、行
きましょう。
この番組はちなみにあれなんですか、コンセプトというかどういう番組になるんでしょうか。
はい、説明していきたいと思います。この番組はですね、アマチュアオーケストラや室内楽を楽しんでいる私たちが、同じく世界中で活動する演奏家やその家族、学生時代は演奏したけれども今は生活が変わってしまってお休みしている人だったり、楽器は演奏していないけどクラシックが大好きといったアマチュアの方からプロの演奏家の方まで聴いて楽しめるような番組になっております。ゲストの方もできるだけ毎回お呼びして、アマチュアとプロをつなぐようなこともしていきたいと思っております。そんな番組ですね。
いやすごいです、壮大なコンセプトですね。
そうですね、もう音楽に関わるいろんな方々に参加していただいて、その輪を広げられたらいいなと思っております。
はい、ありがとうございます。楽しみですね。
はい、じゃあというわけでバウムノートという番組です。第1回、今日からよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、記念すべき第1回の今日、早速素晴らしい演奏家の方にお越しいただきました。お待たせしてしまって申し訳ございません。ご紹介いたします。バイオリニストの前田奈緒さんです。
はい、皆さんこんばんは。バイオリンの前田奈緒です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お越しいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
奈緒さんもご紹介させていただきます。前田奈緒さんは11歳でイギリスに渡り、ロンドンでイフラ・ニーマン氏、パリでミシェル・オークレー氏の下で学ばれました。英国王立音楽院ジュニアアカデミー、東京芸術大学附属高校を経て東京芸術大学を卒業。そして大阪国際音楽コンクール第1位、全日本学生音楽コンクール全国大会第1位、日本音楽コンクールファイナリストなどの輝かしい成績を収められました。室内楽ではリゾナーレ室内楽セミナー奨励賞受賞、サントリーホール室内楽アカデミー第1期フェロー、また東京交響楽団、芸大フィル、ライプシヒカルテット、ホルンのラデクバボラーク氏などと共演。2019年より文化庁新進芸術家海外研修制度でイギリスに留学、そしてリチャード・ディーキン氏の下で研鑽を積まれました。芸大フィルハーモニア管弦楽団第一バイオリンの奏者として現在も活躍されております。今日はありがとうございます。お越しいただきまして。
ありがとうございます。
第1回のゲストとしてお越しいただきましたけれども、はい、そこのお呼びした理由の部分、小田島さんお願いします。
はい、昨年12月にですね、我々バウムジークの第11回公演がありまして、その際にヴィヴァルディの指揮をやろうということになりましてですね、じゃあその時バイオリニストどなたにお願いしようかという話になった時に、前田さんにお声かけさせていただいたと、はい、それでご快諾いただいて素晴らしいソロをいただきました。素晴らしかったですね。
はい、
ありがとうございます。
それ
でその時にすごく熱演といいますか盛り上がったこともあり、打ち上げでぜひ 出演いただけませんかとご無理を申し上げたところで、ちょっとご承諾いただきまして、今日のこの場になったということでございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、前田直さんにいろいろとお聞きしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい。
はい、普段は先ほどの紹介にもありましたけれども、芸大フィルハーモニア管弦楽団に所属されているということでしたけれども、そうすると前田さん の, その活動としては普段はオーケストラがメインということなんですかね。
はい、メインでオーケストラに所属しながら、私はソロというかデュオで演奏したり、室内楽カルテットで演奏したりしています。
デュオっていうとあれですか、はい、ピアノとバイオリンで。
そうですね、ピアノとバイオリンでたくさん弾かせてもらってます。
あ、そうですか、
はい、一番小さい単位ですよね。
そうですね、
本当にそうとしては、
はい、
なんか私が聞いた話だと芸大フィルっていうのは、まあ、プロのオーケストラの中では結構活動の時間が短いというか少なめという話を聞いたことがあるんです
か。そうなんです、はい、他のオーケストラに比べると、特にまあモーニングコンサートというものが多くてですね、うんうんうん、それは本当に午前中に全部終わってしまうようなものだったり、
うん、
まあ、あとは年に2回は定期演奏会があるんですけども、うん、まあ、他は学生に関わる仕事っていうものがメインとなっているので、まあ、教育に関わるそういう仕事が多いです。
そう考えると普通 の, プロのオーケストラとはまた違う特殊なオーケストラだなと思いますよね。曲、はい、目する演奏とかも、ね、曲のタイプもかなり偏っているというか、うん、特殊な形ですかね。
私も昔モーニングコーさんと学生時代よく伺いまして、
はい、そうですか、
まだカラフルなハガキだった頃ですけど、
招待状が
そうそうそう、
はいはい、
それでやっぱりモーニングコーさんって結構学生が競争曲やったりね。
そうなんですよ、選ばれた生徒がこう、うんうん、披露できるというか、オーケストラと一緒に演奏できるっていうすごい貴重な機会なんですけど、まあ、それが毎週木曜日にあります。
あ、はい、決まってるんですね、
はい、
木曜日っていうのは。
そうですね、木曜日の午前中からお昼前にかけてという感じ、お昼ごろにかけてあります。
生徒の学生のこう授業の時間帯っていうかそういうことなんですかね。
そうですね、まあ、学生はその本番に向けて練習を頑張って、そこで、まあ、リハーサルは2回あるんですけど、まあ、朝早くゲネプロがあって、それでまあ昼前に全部終わってしまうという、かなり朝方の生活に。
あ、いいですね。
そうですね。2回しかないのか。そうか。
でも結構あれですか、そうすると競争曲がメインになって、
そうですね、うん、協奏曲は本当にたくさん弾いてると思います。他のオーケストラに比べてい
ろんな楽器のですよ ね, すね、全部の楽器の、
はいはい、
打楽器にもあるんでしたっけ。
あります、
打楽器ありますよね。
ありますよ。
ティンパニ
いや一番最後川に飛び込む有名なコンチェルトとかもありますし、
ね、何ですか、やったことあるんですか。
い
や、
それはないですね。
ないと思うけど、そう、破れる用の革を張ったティンパニを用意しておいて、うん、最後そこにバンって飛び込むっていう曲あります。
演奏者が飛び込む、で破いて終わる。
破いて
それは面白い。
すごいこうロールでクレッシェンドして最後バンってやるっていう。
それ YouTube にあるんですかね。
YouTube 上がってると思うんですよ、ぜ
ひ。あ、じゃあちょっと皆さん見てみてください、なんて検索したらいいのやら。
ごめんなさい、ちょっと今ど忘れちゃったけどティンパニ協奏曲っていうのありますね。
Twitter で告知しておきますんで、
はい、ぜひ
ね、じゃあ私もホルンなんですけど、はい、じゃあホルンコンチェルトもいろいろと、ね、はい、伴奏されてっていうことですか、は
い、でも芸大とかだと例えば指揮家とか作曲家の方もいらっしゃるじゃないですか。
そうです、はい、
そういう方の伴奏とかも。
はい、あります。指揮家に関しては1月にいつも指揮家の試験とか演習っていうのがまとまってありまして、
うんうんうんうん、
でそこでリハーサルをしながら、うん、こうオーケストラの、まあ、メンバーもこうアドバイスをしながら指揮の、ね、教授も来て、そこで指揮家の生徒はレッスンというか演習をするというすごい、
うんうん、
なんか貴重な、すごい貴重な時間、
生徒さんにとっても
貴
重ですよね。はい、その時期しかが逆に言うと、その皆さんオーケストラの中で指揮の練習をする機会はないってことですかね。1月しか。
そうですね。1月のその期間がメインという感じで。うん、はい。
そうなんだ。演奏家、その指揮者に演奏してる側がアドバイスすることもあるんですか。
はい。
それはいいです ね,
ね。貴重な。
私はあんまり言わないんですけど、すごい言える方はそうやってアドバイスされて、本当にそれぞれの奏者目線でこうアドバイスをするっていうすごい貴重な機会だと思うんですけど。
本当にいいですよね。
いや結構アマチュアでやっぱりこう、オーケストラ乗ってても、やっぱ指揮者の先生によってこう全然進め方も違ければ、こうリハーサルのやり方って全然人それぞれじゃないですか。
本当にそうです。
それやっぱこうね、本番でこうなってる部分って氷山の一角っていうか、本当に
本当にそうですよね。
かなという気はして、やっぱ皆さん違いますか、こう指揮家の方。
それぞれやっぱりまだね、そういう1年生なんだみたいな、
そうい う感覚が1年生の方もそうか、
まあちょっと慣れてきてっていう、リハーサルの進め方もそれもかなり大事な部分になってくると思うんですけど、
そうですよね。
そこでもそれぞれ個性ありますし
ね、
大変な仕事なんだなと思いながら
見てます。本当なんかやっぱコミュニケーション能力っていうものもすごく学んでいかなきゃいけない仕事なんだろうなって思うので、ね、命令するわけじゃないですから ね指揮者って、
いかに引きつけるかというかね、そういうキャラクター、なんかもう本人の持ってるキャラクターみたいなのも大事なんだなってすごい感じますね。
本当そうですよね、内面が結構出ますもんね。なるほど。曲が変わりました。これは何ですか。
あ、サンサンスですか。
そうです、
ロンカップですね。
はい、
こちらの曲はナオさんの。
はい、私の。
おなんとそんなサプライズが
本当はかぶせて喋るもんじゃないんですけどね。
まあまあまあ、まあ、
素晴らしい演奏で
確かに、すいません、
すいません、ちょっと後ろで流させていただいてますけれども、でもないです。
これってもうなおさんリリースされてる。
そうです、はい、リリースしてます、はい、こちらは配信でもリリースしているんで、
はい、
ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。
はい、
あと CD も売ってるので、
はい、皆さんぜひ検索してください。
お願いします。
ありがとうございます。そうするとこれはあれですかね、なおさんが、ピアニストの方と一緒に収録されたん
ですね。そうです、はい、
先ほどその芸大フィルはまあやっぱモーニングコンサートがあるのと、まあそんなに活動多くないっていう話だったんですけども、そうすると後のその空いた時間というか他の時間っていうのは、まさにソロの活動とか。
そうですね、ソロの活動、特にまあデュオを一緒にやってる、今度もコンサートがあるんですけど、
はい、
平尾さんというピアニスト
と
今特に一緒に集中して音楽を作ってます。それとあとカルテットも最近始動して、昨年ですね、2021年から、昔からこうよく知っているメンバーでついに結成しまして、そちらは今度2月に、初めての感想とですね、それが、予定されてます。
楽しみですね、
はい、楽しみです。ミモザ弦楽四重奏団ですかね、
はい、そうです。
コンサートの情報またですね最後でまとめてまたご紹介させていただこうと思ってますので
、はい、
皆さん検索もぜひしてみていただいて、
はい、
そういう活動をね最近かなりされているということで、
これやっぱりあれですかね、昔からこう付き合いのあるというか一緒に研鑽を積んできたお仲間とやることが多いですか。
そうですね、カルテットに関してはやっぱりこう何ですかね、相性とかもすごくあるので、
そうですね、
まあこう音楽的な相性もあり、やっぱりちょっと人間的な人間性というか、ね、そういうキャラクター的な部分もあって、そういう相性がいい人と、まあ、よく知ってる人とやるっていうのが、多いかなと思いますね。まあその都度こう組んで仕事っていうのもあるんですけど、まあこう結成するとなるとやっぱりその辺も、一緒に弾いてどう感じるかっていう部分もあるので。
そうですよね、はい、そうなると本当出会いですよ ね、
そうですね、
出会いが大事になってくるっていうか、
ご縁が
ねえ、
はい、
いった形で一緒にできるっていうのは嬉しいですよね、絶対、
はい、すごい楽しいんです。
やっぱこの、ね、楽団は小さい頃からのお付き合いの方々なんですね。
そうですね、まあ、チェロのインダさんっていう方は私の先生の息子さんで、小さい頃からよく知っていて、はい、
幸せなことですよね。
確かに
そういう仲間たちと、
ね、
できる、
はい、でも我々もねやっぱりあのアンサンブルに挑戦すること、うん、まあこの団体自身もそうなんですけども、うんうんうんうん、アンサンブルによく挑戦するんですが、こうどのように練習を進めていくかっていうのでですね、そのまあある程度、まあ、皆さんこうお上手でね、もう実力がみんな分かってるっていうことであればもちろんあのスムーズにいくのかもしれないですけど、やっぱりこう我々ってこう個人の練習してそれでこう行って、で弾けるか弾けないかみたいなところでこう合わせていってみたいなことになること多いんですけども、プロの方って何回ぐらいリハーサルされる
んですか？
そうですね、本番にもよるんですけど、うん、まあまあ、その団体の、ね、忙しさとかもあると思うんですけど、うん、私たちは前回ちょっとあの配信コンサートやった時は、うん、3回練習をして、うん、それで一つのコンサートの準備をしました。
結構何曲もあったわけですよね。
その時は2曲
あ2曲
なので、うん、はい、
う
ん、
そうか。
1回のそのリハーサルだと何時間ぐらい
なかなか時間が取れないので、まあ、2時間、3時間ぐらいでギュッと
2、3時間に帰ってすごいですね。
3時間で、まあね、ちょっと課題を、次の課題を見つけつつという感じですね。1回やって次はまあ少しレベルアップした状態でっていう感じなので、まあ、すごい集中力がその方が、なんか限られた時間の方が集中できるっていうのもあるので。
そうか、うん、そうですよね。
そうですね。
で、各自が宿題持ち帰って、
そうですね、考えておくみたいな部分もあったり、アイデアをまた練って持っていくみたいな感じなので、
そういうことなんですね。やっぱり話すのやっぱ我々間違ってさらっとくねとかそういうことが宿題にもちろんプロの方がそうじゃないっていうのは分かってたんですけれども、
分かりがちですよね。
アイデアを持ってくるねっていう、やっぱどう演奏したいかっていう部分が一番大事になってくるわけですよね。
まあ、その場でこう解決策を見つけ出すっていうのもあるんですけど、やっぱり高校のそのなんか方針みたいな、そういうのがないとやっぱり成り立たないと思うので、そこでまあ共に意見を出し合えるぐらいになっておかないとっていうのが、一応そういうのは考えておきますよね。
それがこうぶつかったりとか、どっち取るみたいな話になったりもするわけですよね。
そういうのも一応試してやってみようって言って、こう実際やってみないとわからない部分あるじゃないですか。
そうですね。
考えた上でこれがいいかもって思ってても、うん、一緒にやってみると全然違ったみたいなこともあるので、そういうのは実験ですね。
ね、
実験の繰り返しみたいな。
そうですね、う
んうん、それ実はあの先日その前田さんと一緒に指揮やらせていただいて、リハーサルもやらせていただいて、
そうか、
光栄なこと。
いいな、
楽しいリハーサルでした。
いや、ありがとうございます。いや、
こちらもすごい楽しかったらしいっていうのを聞いたんですよ。
いや、そうなんですよ。いや、本当にね、楽しかったですね。
何時間？5時間
かなりやりましたね。
だけど、あっという間でしたね。
へ
ー、まあ、あのご指導いただきつつ、こうなんか、じゃあここちょっと変えちゃおうかみたいなた、
ね、あ、うん、そうですね。
そうだったんですね。
うん、なんかすごいなんかその日のためにこう楽しもうっていう、うん、皆さんのそういう気持ちがあったんで、すごいリハーサルからずっと楽しくて、最後もあ、なんかこれで本番終わるの寂しいと思うぐらいだったので
、嬉しいですね。
すごい余裕そうだったんで、ね、もう一回弾けるっておっしゃってましたけど、本当それ伝わってきました。素晴らしかったです。
幸せな時間でした。
いや、そう考えると、その今ね、あの話にもあったように皆さんやっぱり忙しくて、うん、こう時間作るのがなかなか大変の中で、普段の練習とかっていうのはどうされてるんですか？
練習ですか？ご自宅で？はい、自宅で練習します。
ご自宅は例えば防音室とかそういう、
あ、そうですね、ヤマハのアビテックスを入れて練習してます。
アビテックスの
組み立て式の
防
音室ですね。バラして持ってきて、
はい、
業者さんが家の中で組み立ててくれるっていうやつですよね。
あれって僕結構背が高いんで、どうしてもちょっと窮屈に感じてしまうんですけど、
そうですね、あれ高いのがあるんで、
あ、そうなんですか。
高いタイプを選べば背の高い方も、あのバイオリンとか演奏すると弓が当たるので、
そうです
ね、そういう楽器のためにはちょっと高いのを用意されているので、
はいはいはい、
そちらを選ぶといいかと思います。
そうなんですか、
はい、ちゃんとラインナップで、ね、ヤマハさん揃えてらっしゃるんでしょう ね。
あ、素晴らしいですね、それは。いや、うちも、うち特に防音入れてないんですけど、まあ、一応弾ける環境ではあるんですが、やっぱりプロの方になるとね、昼も夜も
練習しないといけない
ですね。そうですね。特に私夜型みたいなので、
あ、そう
ね、夜の方が集中できるとか、そういう感じなので、うん、夜できないとちょっと困るなっていうのもあるので、
それで入れられた。
助かってます。
はい、いいですよね。
はい。
うんうんうん、なでしさんとこも引っ越されて。
そうなんですよ。うちはまあ管楽器の夫婦なので、もう家に防音室やっぱり作りました。もう一部屋を解体してですね、壁を壊して、防音の専門業者の方にご相談してご依頼して、うん、壁外して窓を潰して、で床を浮かせるっていう。
すごいね。
そうなんです。そうすると音が遮断されますよということだったんで、うん、ホルンはいけますと。であと、まあ、金管楽器が何人いけるかっていうのはまだ実験してないんで、うん、はい、皆さんなのでうちに金管楽器の人吹きに来てもらいたいんですけど、外で聴いてる人と中でね、ちょっとやりたいんですが、まあ、できるということで作っていただいてですね。ただやっぱピアノ、私もピアノなんですけどね、ピアノをそこに置くとなると違う工法になるということで、やっぱ楽器によって、あとどれぐらいのこうデシベルを抑えるかっていうので設計がだいぶ変わってくるんですよってことをおっしゃってましたね。
まあ、それでいうと僕ピアノと打楽器って多分ね結構防音業者泣かせですね。
打楽器って可能なのかな、ゼロにするの。無理な気がするけどな。
信号あってなんぼですからね。
いや本当そうですよ。
打楽器は家ではどうされてるんですか。
確かに。
なんですいません、世の中の打楽器、アマチュア打楽器の方の多分1割ぐらいは楽器持ってらっしゃるでしょうけど、
うん、
あと9割はほとんどレンタルで、
うんうんうん、
その
スタジオに行って、
う
ん、はい、練習する。
あれはゴムのやつっていう
か、もちろんそれはありますよ。
あれなんていうんですか、
練習パッド。
練習パッドでね、されてますよね。
あれもね、いろんなゴムだったり、
うん、
メッシュだったり、
あ、
いろんな材質があるんですけど、
いろんなので練習できるようになってるんですね。
やっぱりね、楽器本物に触るのはなかなか機会が。
そんな中で本番してるって、打楽器の方々ってすごいなって、一人で何個も。心臓
が強くないとできない。
本当そう思います。この前のね、マーラーの復活を演奏してるの私は気に入ったんですけれども、やはり打楽器の方々忙しそうでした。
ありがとうございました、その説は。
いや、で、なおさんは11歳から高校に入るまでと、あと昨年もイギリスに行かれてたと思うんですけど、
はい、
そのイギリスでの指導の方法についてちょっとまたお伺いしていきたいんですが。
はい、そうですね。特に小さい頃いた時は非常に基礎をとにかく指導する先生だったんですけど、
うん、
もう毎回音階を全部ひたすらやるというような感じで、なかなか曲に進めないっていう、ただとにかく基礎っていうことをその時は教わってたんですけど、
うん、
前回そうやって大人になってからこう留学した際には本当に意見を求められるというか、先生とディスカッションするような、そっちの方がメインという、
うん、
演奏の技術はもう本当にもうある程度日本の方もあるっていうの先生も知って知ってて、その技術ではなくて、その上のさらにどういうことをやりたいのかっていうことを引き出してくれるようなレッスンでしたね。
表現、
そうですね、表現をこうしたいなら、君がこうしたいならこうするといいよみたいな、そういうレッスンだったので、とにかく自分がどうしたいんだっていうのを自問自答するような、そういう時間がすごく増えました。
それはこうどんなフレーズでもないといけないっていうか、何も考えずに弾くところはなくなっていくんですかね。
一応もそういうなんか意味のないものはないっていうことで、
も
う
この辛いですね。
辛い、
ね、
そんな全部考えられる自信ないな。
本当になんか一応一応そうやって意味があって作曲家は書いてるんだから、
そうか。
そのね、それをどういかに生かしていくかというか、
うん、
効果的に聞かせるかっていう、そういう方法とか、
うん、
そう弾き方、そこは奏法とか先生にはいろいろアドバイスをいただいて、その中で、まあ、噛み砕いていく作業っていうのもまたさらに必要なんですけど、
うん、
まあ、それで自分の中でそう自分の思っている まあ、作曲家がこう書きたかったんだなっていう、うん、それを組んだ自分の演奏っていう、うん、そこにまあ自分の意思もあってっていう、うん、まあ、一つの音楽をそうやって作っていくアプローチしていくっていうのをすごい教わりました、
うん、すごい。それって、うん、答えが決まりきった答えがないってことですよ ね、
そうです
ね。必ずこういう風に演奏しなきゃいけないよってものって、うんうんうん、そう音楽にはないわけですもん ね、
ないですね。
絶対これが正解でこれはダメだよってものはないから、うん、自分なりでいいよってことですよね。その解釈は
とにかく自分の意見があることがまず大前提というか、
最初なんかそれ言われたらちょっとえってなりません？なんか
そうですね、
いやちょっと待ってくださいみたいな、
まあ、ただ弾けてるだけっていうのは本当にそこは、うん、あのダメというか、先生は
それでっていうことになっちゃうのかな。
その先をすごい聞いてくるというか、
うん、
なのでそれもまあ準備段階でいろいろ自分でアイデアを持っておかないといけないっていうのはちょっと意識が変わりましたね。さらにこう深く考えておかないとっていうのは常にあのまだまた学ばされました。
ですよね、うん、やっぱり弾けるの上の次元ですよね、うん、やっぱりそれって、まあね、まず弾けないと伝えられるものも伝えられないっていうことだと思うので、うん、技術力が伴ってるからできることですよね、
うん、あもう逆にこう意見とかその思想とか何て言うんでしょうね、目的みたいなものも強くあれば、
うん、
技術も伸びるっていうのもあるじゃないですかね、
うん、本当そうかもしれない。
そっちも自分がやりたいことがあるから、うん、それに向かってその技術も一緒に上達していくっていうのすごいありますよ ね、
そ、 うですよね、
まあ、それむしろ大事ですよね。こういう音を出したいんだっていうそういう意識があるとやっぱりそれに伴ってこう自分で音を作っていくっていうのが、まあ、バイオリンだと特にそうやって音を作っていくみたいなのがやっぱりまずそういうなんかイメージがないとできないものなので、こうやりたいっていうものがだから両方そのバランスですよね。技術がそうやって機械的にこう練習する技術があって、さらにそういう自分のやりたい意志が、うん、イメージがあってっていうのが両方合わさらないと、それが表現として生まれていかないっていうのをすごく感じますね。
やっぱり楽譜通りに弾けるだけっていう段階っていうのはちょっとこうスポーツに近いかもしれないっていうか、何も考えずにはい指が動きましたっていうことになっちゃいます
ね。ただここでフォルテとかそういう表現だとなもう絶対に伝わらないと思うんで、ここは本当に難しい。ずっと研究を続けないといけないところ
。終わらないですね。
確かにそれは終わらないです。
だって答えがないんですからねね、
答えのない質問ですね、それね。なんて言うんでしょう、やっぱこう思いが増えていくとどうしてもこう熱くなると思うんですよ、
うん、
でその時にそのなんて言うんでしょうね、耳が閉じている状態というかこうちょっと自分でそう、はい、聞けてない状態になってしまうっていうのが結構アマチュアの方の
悩み
であるんですけど、
うん、
そこってこうどうやってこう保たれているのかなという、
客観視するというか、はいはい、ちょっと離れて冷静になるという、
うん、
それは常に意識しますね、うん、
練習の時にやっぱそれってどうやって意識されてるのかな。
あ練習の時にでもやっぱりこう譜面まあバイオリンだとパート譜だけを見ちゃうことがあるんですけど、うん、そういうの、まあ、特にまあデュオとかそうやってやってるとやっぱりスコアを見て、
うん、
でイメージしておくっていうことはやってますよね、うん、全体像を見ながらっていうことを、うん、練習の時からそうやってイメージしてやっておくっていうのはすごい大事だなって、それもまあイギリス行ってる時に先生にもすごく言われて、自分のそうやってパート譜見る時間よりも、
うん、
スコア見てどれくらいの時間やってるかっていうのをすごい音を出すとかじゃなくてどれくらい見てるかってすごい言われました。
なんかアナリーゼとか言われる。
そうですね。
近いんですかね。
読み込んで、楽譜からそうやってイメージを膨らませていく時間というかそういう作業ですかね。
はい、じゃあなんか想像力の方の想像もね、だいぶ必要ですね。
どうしたかったのかっていうちょっとなんか推理みたいな。こう考えてるんじゃないかっていうことも、まあ、それもなんか曲 の、 その作者 作曲がどういうところで行われてどういう時代だったかとか、その時にそれどういう人生を送っていたのか、そこまでやっぱり知らないといけないんだなってやっぱりそうやって楽譜見てると思いますよね。
か 書いてないですから ね楽譜に書いておいてほしい。どういう気持ちだったよみたいなのがね。
それは昔あのブラームス の, あのカルテットを練習した時に、ね、リハーサルで、
うん、
ブラームスってポコフォルテってたくさん使うじゃないです
か、うんうん、
なんだポコフォルテって話になって、うん、なんかまあ普通にねあのイタリア語だとやっぱ少しフォルテみたいな、うん、捉えがちなんですけど、やっぱ少しフォルテって言われてもフォルテよりなんかフォルテなのか、
うん、
フォルテよりつつましやかなフォルテなのか、
うん、
どうなんだみたいな話になって、
うん、
いろいろこうけんけんがくがくとやり合った結果ですね、
うん、
なんか恥ずかしいフォルテっていう結論が
奥ゆかしいみたいな。
そうそうそう、だからクララ好きでも言えないみたいな感じ
が。ああ、なるほどね。
ブラームス知れば知るほどそうだよねみたいな感じになって、
うんうんうんうん、
ちょっと恥ずかしいフォルテ。
本当ですか。
恥じらいのフォルテ。
面白い。
その表現いいですね。
ね、
恥ずかしいフォルテ。
ね、わかりやすい。
みたいな話をしましたけど、いいですね、そういうことですよね、でもね。
はい、そうですよね。
ブラームスってどういう人とか、こう全体見て。
それぞれ書き方が全然違います
ね。ね。そういうのの研究につながっていくわけですね、
うん、そういうことですね。
はい、それではですね、先ほどから話に出ていますバウムジークの第11回演奏会でナオさんにソロを弾いていただきました曲をですね、ここで流したいと思います。
はい、聞いちゃいますか。
はい、満を持してという形ですね。じゃあナオさんから曲紹介お願いします。
はい、それではお聴きください。ビバルディ作曲、四季より冬、第一楽章です。Thank you.
まだまだお話をお伺いしたいところなんですけれども、楽しい時間あっという間に過ぎてしまいますね。
そうですね、
はい、一旦ですね、ここらで、私たちの今後の活動についてお話しさせていただきたいと思います。私たちは2010年に結成したアマチュアの音楽団体なんですけれども、10年目の節目を迎えた時に11年目からラジオを始めようと思って画策しておりましたがですね、ちょっといろいろありまして1年間遅れてしまって今現在活動12年目になるということで、今回こういったラジオ番組をやっと始めることができたんですよね。
そうですね、ようやく始めることができたなと思っております、
うん、
新しい挑戦になるといいなと思っておりますね。
そうですね、
はい、
今後の番組のコンテンツとして考えていることをちょっとここでご紹介したいと思います。例えばアマオケ、アマチュアオーケストラの運営の悩み相談ですね。これはもう皆さんあると思います。はい、そして私みたいな大人になってから楽器を始めた人にインタビューとかですね、はい、あとはお子さんがいる家庭ではどうやってアマチュアの活動してるのとか、あとはですね防音室、先ほども出ましたけども、うん、防音室事情とかですね、あとは音楽の教育、音楽教育と指導、レッスンのあり方に関して、
うん、これは聞きたいですね、
はい、あとはですね最近ちょっと話題になってきておりますアレキサンダーテクニックなどについて、うん、さらに地方とかあと海外のアマオケ紹介、先ほどねちょっと奈緒さんとも
休憩中に
聞いちゃったんですけども皆さん海外にもアマオケあるらしいですよ。
交流したいですね。
ね、うん、すっごい気になりますよねこの話、はい、はい、などなどですね、皆さんをつなぐコンテンツをお届け していこうと思っております。できるだけ毎回ゲストの方を呼んでいきたいと思ってます。このアプリでは遠くにいる人とも一緒に収録できるので、海外の人でもね一緒にできますので、出たいよとか宣伝したいことがあるよという人は遠慮なくツイッターの方までご連絡ください。
まあちょっとね今世界的なコロナのパンデミックで、まあ、企画していた演奏会ですとかそういったものもなくなってしまったりですね、まあ、残念なことも続いてはいるんですけれども、
うん、
まあそういう団体もたくさんいると思いますが、音楽はいつでもね聴くこともできるし演奏することもできるし、うん、でまた音楽をつながってね通じてこうやって皆さんでつながることもできると思うので、もう一旦こ もうプロアマ隔てなく皆さんでつながることができたらなと思います。
はい、そういう場にできたらなと思っております。というわけでそろそろお時間が来てしまいました。あっという間でしたね。
あっという間でしたね。
しまって、
いろいろ聞き足りないんですけども、はい、まだまだ
なんですが、ちょっとここでですねお時間もあるということで、最後に前田直さんのですね今後の演奏会をちょっとだけご紹介させていただきたいと思います。まずは直近では今年の2月20日日曜日ですね、場所は中板橋のマリーコンチェルト、14時開演でミモザ弦楽四重奏団の演奏会があります。これ先ほどお話に出た、
そうです、
はい
はい、
幼馴染の方々との、はい、ということですね。こちらはハイドンとベートーベンとメンデルスゾーンの四重奏曲それぞれですね、お楽しみにということでございます。そしてそこから6日後ですね、2月26日土曜日、こちらは場所は中央区の進化ホールですね。
そうです、ここご存知ですか、進化ホール。
行ったことないです。
おや、ここあれなんですよ、防音のマンションの地下にあるホール、
はい、すごいマンションがあってその地下がホールなんですね。見たことないですね。
いや、いいですよね、
はい、住みたい、
住みたいですね。
こちらでですね、26日土曜日は11時半開演と、第2回が14時半開演ですね。で3月26日土曜日にも同じプログラムで演奏されるということで、こちらがデュオのコンサートですね、シューベルトとベートーベンのコンサートがあります。皆さんお楽しみに。そしてちょっと間空くんですが、10月もですね、10月の3日月曜日ですね、はい、こちらに、東京文化会館のショーホールで19時開演ですね、こちらもデュオのリサイタル控えてらっしゃるということで、
はい、
はい、楽しみでございます、はい、
もう楽しみがたくさんあるんですけども、
はい、
こちらのねラジオもぜひ聴いていただきたいという気持ちも込めまして、
はい、
今回リスナーの方々応募いただきましたら特別に10月3日 の東京文化会館でのリサイタルチケット、ペアチケットをですね、
はい、
2セット、
あ、すごい、
プレゼントさせていただきたいと思いますので、
わー、 皆さん、これはぜひですね、ツイッターの方ですね。
はい、ツイッターの方でどしどし応募いただければと思います。は
い、お願いします。
よろしくお願いします。
はい。ではですね、番組の方では皆さんのご意見もお待ちしております。こんなコーナーやってとか、こんな人呼んでとかですね、あと質問やご感想も大募集です。私たちの励みになります。はい。それで生きていけると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。宛先の方はツイッターの方になりますので、ご覧いただければと思います。はい。でですね、次回もまたゲストの方をお呼びしようと思っております、はい、次回はですね、合唱指導とピアニストとしても活動していらっしゃる谷本芳樹さんとその奥様、お歌のですね、中山美希さんになっております。楽しみですね。
楽しみですね。またどんな話が聞けるんでしょうか。
はい、はい、ぜひお聞きください。
バウムノート、今日から始まりました。次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。
今回も前田奈緒さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お耳にかかりましょう。